皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私創始で医学医療の様々な問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして栗原勝先生にお越しいただいております。栗原先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にはですね、栗原先生の、これまでのご略歴と今取り組んでおられることについてちょっとお話しいただければなと思います。栗原先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。私はですね、浦添総合病院というですね、沖縄にある病院の、今病院総合内科というですねところで後期研修医をしています。医師5年目になります。で、僕はですね、もともと東京生まれ東京育ちでして、もともとはで、初期日本医科大学を卒業した後にですね、近くのですね、両国にある、同愛記念病院っていうところで初期研修をして、でその時にですね、徳田先生をはじめとした、総合内科の先生、総合診療医の先生にですね、かなり指導をしていただいて、で2017年、後期研修の時から沖縄に、いて、で無理節という無理節沖縄臨床研修センターっていうですね、徳田先生がセンター長されている病院の一つである浦添総合病院で、今働いているという働いています。で今ですね、僕が一番取り組んでいるのは医療の質、医療の安全で、そしてそれにつながるのがホスピタリストシステムというですね、システムを導入しようかなと思っています。でホスピタリストシステムを導入して、その結果として病院総合内科という多分聞いたことがないんじゃないかなというような形の科を新しく立ち上げてですね、今院内でいろいろ活動させていただいているという次第です。
いや、素晴らしいお話ありがとうございます。まさにこう今後期研修でおられながら、しかもそういう新しいこう診療科を立ち上げるぐらいまでこう、アクティブに活動されているということでしたけど、徳田先生、何かコメントいただけますでしょうか。
そうですね、最初にすごい面白いエピソードがあるんですけど、栗原先生が初期研修を行っていた病院は全く私の関連病院とは関係なくてですね、たまたま近くの病院だったということだったんですよ。当時、J 校のですね、城東病院というところに私、毎週研修医指導に行ってたんですが、その城東病院の近くにあった病院で栗原先生が研修をしていた。で、そこからですね、勉強会に積極的に、我々の勉強会に積極的に参加してくれて、でしかもですね、もうボランティアで夜間や休日の当直にですね、応援に来るというですね、もう業務ではなく、もうボランティアですよね。うん、それをこの、自分の成長のためにですね、積極的にこの参加していたんですね。これはなかなか他には例がないのではないかと。その辺のこの、時の心境というのをもう一度お聞きしたいですよね。いかがでしょうか。
そうですね、自分としてはですね、ただ勉強になるなっていうような印象がありました。というのも、その時、徳田先生もそうなんですが、清水太郎先生や他にですね、僕は以前このポッドキャストにも出演されて三重師の一人である鎌田和弘先生もですねいらっしゃって、で、いろんなバックグラウンドの持つ先生がですね、いろんな、やり方を教えてくれるというようなですね、かなり新鮮味がすごいあってですね、で、患者さんがいないときにでもですね、もうかなり指導をしてくれたっていうのが印象的でした。なので、どちらかというとワクワク感というか、それを実際に自分の初期の研修の病院で実際試してみたりとか、いろいろやってみたりとかして、で、やってみると実際うまくいったりとかしてですね、で、自分の、他の指導医が知らないこともしていたりとかして、かなり、いろんな勉強、多角的に勉強できて、すごい嬉しかったです。
そういう意味では、あれですよね、この病院の枠を超えた、その、 幅広いですね、情報を、まあ、うまく捉えてですね、自分が勉強になると思ったら、まあ、そこに積極的に出ていくっていうですね、もちろんこの業務の範囲内ですね、業務に支障を来さないというですね、まあ、そのバランスを取りながらですけれども、まあ、そういうふうにやってですね、どんどんこう自分のこう、ね勉強になる領域をこう広げていったっていうですね、まあ、そういう印象ありましたけど、ただまあもう一つ面白いのがですね、この栗原先生の初期研修の病院が、お相撲さんをメインに見ている病院だと、日本で一番。まあ、そこでいろいろエピソードがあったと思うんですけど、その辺も聞かせてもらってもよろしいですかね。
もう一回お願いします。先生、すみません。
お相撲さんをね、見ている病院だったと。両国国技館の近くということでですね。まあ、それで、まあ、いろいろエピソードがあったんですけど、その辺についても教えてくれると。はい。
実際にですね、いくつか面白いエピソードはあるんですが、一つは、関取のその、場所が、まあ、2場所、少なくとも両国技館であるっていう形でですね、その場所が開かれると、要するに相撲のその、春場所、冬場所、夏場所とかあると思うんですけれども、その時に行くと、大体その、まあ、お相撲さんの、診療所っていう形で行くことができるんですね。で、もう、これ言っていいか分かんないですけど、その、国技館の横からですね、スーッと横に入っていくと、ちょっと国技館の入り口のところに相撲診療所って、あってですね、あれ、一般の方も受けられるんですが、そこを受診して、近くに降りていくと、こうベッドがいっぱい並んでいってですね、で、実際に場所で、力士が負傷すると、まずそこに、運ばれてですね、実際患者さんとして診察させてもらったりとか、まあ、かなり体が大きいので、まあ、大変なんですね。なので、特注の針とかですね、そういうのも時々使っているという形です。で、一つすごい面白かったのが、まあ、かなり、まあ、体重も体も大きいので、例えば、外科で手術をするときに、腹腔鏡をするときとかって、起腹って言って、空気を送り込んで膨らますっていうのが今一般的だと思うんですけれども、まあ、もう一つの吊り上げ法っていうのを併用して、両方とも一緒にやっても画面が暗いままだったりとか、まあ、そういったもうかなり特殊な、医療をさせてもらえたっていうのがすごい面白かったです。
まあ、あと聞いたところによると、CT のマシンも巨大なのがあるっていうですね。うん、特注なんですか、それ。
あ、そうらしいです。
あと、ルンバールの針ですか？それも特注。
はい。やっぱり、時々入らない人とか、あと、もう、ベッドとかもですね、もう入らないと2台連結させたりとかしたっていうような歴史があるようです。
なるほど。
いろいろなエピソードがありますね。
先ほどのお話をお伺いしていると、私も今初期研修なので、なんかこういろいろ思うところありながら聞いてたんですが、こう栗原先生としては逆にこう初期研修の2年間は、まあ、どうだったんでしょうか。それこそ、この2年間その病院でこうどういうふうに生活されていて、なおかつ徳田先生とこう会う前と後でこうどういうふうに変わっていったのかなっていうのをちょっとお聞きできたらなと思うんですが。
はい、徳田先生に会う前はですね、どっちかというと僕本当はですね、泌尿器科とかそういった、プロシージャー系をですね、まあ、手技をやる外科内科とかを志望していてですね、最初はだったんですが、僕はその今回こういう道を選んでいったっていうの一つが、その麻酔科を回っていたときに、麻酔科って術前診断、術前診察をすると思うんですけれども、その際に身体診察を、はい、学ばなきゃいけないじゃないですか。やっぱり術前診察をするために一人一人のこのシーンを聞いてどうやるのかっていう。ただですね、実際にそうやって診察するとかやってみると、あれ、これ本当に正しいのかなっていうのが、なかなかわからなくて、で、 周りに、まあ、有感器内科の先生は別だったんですけど、やっぱり身体診察をそのまんべんなくできるっていう人っていうのがあんまりいないなっていうふうに思ったんですね。で、それで近くに最初にある病院として、あ、城東病院っていうところあるんだなっていうので行ったんですけれども、で、それで行って実際行ってみると本当に面白くてですね、やっぱり全身を一気に同時に見るっていうのが、まあ、かなり、まあ、効率化した。で、かつ、その、やっぱり基本的なことなんだけれども、逆に数字に表せないのですごい新鮮味があってですね。で、なおかつ、徳田先生に会った後はですね、やっぱりその、今までの理論と、その、実際の実臨床、要するに患者さんの目の前に起きていることプラスですね、やっぱり世界のその標準はどうなっているのか意識する。で、かつ、その中で、何がこの患者さんに今必要で、やっぱ患者さんの中心の医療っていうのが何なのかっていうのをすごい学ぶきっかけになったかなっていうふうに思ってます。で、それは実際今、浦添総合病院で働いていても、もう僕の、見させてもらった患者さんも含めて、あと後輩に指導するときも患者さんを個別化して、患者さん中心にしつつ、やっぱり周り全体のことを考えるようになったかなっていうふうに思ってます。
まさにちょっと私もその研修医としてそのこう患者さんを中心に見ることとは何かっていうのはちょっとこうまあ他人事ではないこととしてちょっと考えてはいるんですが、じゃ逆に言うとその先生からすると、まあ、研修医が回ってきて、そのどういうふうにできたらこう患者さんを中心に見れているというふうに言われますか？
僕の中ですね、今、実際に自分のチームにですね、初期研修の先生、8人回っているっていう形になっているんです
8人、
が、
すごいですね。
はい。そこの研修の先生に、ちょっと、皆さんにちょっと最初に言わせていただいているのが、その患者さんの、そのガイドラインも教科書も、やっぱり基本的にやっぱり勉強するべきものだと思うんですね。で、今までレシとかもそういうのもあるかなと思うんですけど、やっぱり患者さん入院していた時点で、やっぱり患者さん興味持つっていうのが多分一番患者さん中心の医療で大事じゃないかなと思ってるんです。要するにこの人がどうやって生活していて、どういうふうに病気にかかってきて、今病院の中にで入院しているのか。やっぱりそういうのを理解しないと、例えば帰り先が、退院しちゃうとどういうところがいいのかとか、やっぱり退院した後にどういった医療を提供した方がいいのかっていうのが多分違ってくると思うんです。で、最近やっぱり見た患者さんでもやっぱりかなり喘息とかで吸入薬を持っている患者さんすごい多くて、多いんですけど、やっぱり喘息の吸入薬をこう持ってても、持ってきても、ほとんど高齢者の方使えてないんですね。
なる
で、
ほどなるほ
大
ど。
体2つパターンがあって、そうなんです。一つが、やっぱり使い方を分かってない。使い方の主義自体を間違っていけども、教えたらできるパターンと、もう一つは吸い込む能力が、ちょっと、やっぱり足りてないっていう方がいらっしゃるかなっていうふうに思っていて、そういった患者さんが、やっぱり、もちろんその薬を使った方がいいけれども、その薬を使えないっていうことが、やっぱり生活環境とか、そういうのに合わせて変えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っていて、それが患者さん中心の医療じゃないかなっていうふうにいつも伝えてます。
ああ、素晴らしいですね。その患者さんの困りごととか、あとは患者さんのこう生活を中心にその指導とか考えていくっていうことですかね。
そうです。
徳田先生、コメントいかがですか？
そうですね。まあ私もまあもう30年ぐらい前になりますけどね、初期研修の時代っていうのは。あの頃思い出すとですね、まあ自分の担当の患者さんに対する、まあこの何て言うんですかね、今から考えると、ものすごいこの、何て言うんですかね、その身になって考える。もうその患者さんの立場になって考える。患者さんのこの身になって心配する。っていうようなですね、なんか、 感情が常にですね、あったのかなと、前面に出てたのかなと思いますね。なんかよくわからない、バイタルサインの変化があるとかね、よくわからない症状がある。で、それに対してですね、もう一生懸命調べる。診察をすると。フィジカルもそうですけれども。で、わからないことがあったら指導医に聞くとかですね。一生懸命に患者さんのことについて知ろうとすると。で、私は、プロフェッショナリズムのですね、いろいろ勉強会もやったりするんですけれども、やっぱりそういうのは、プロとしてのですね、プロフェッショナルとしての、愛情というかですね、もう患者さんに対する、そういうね、思いっていうのが、やっぱり、大事かなと。ベースとして大事かなと。そういうのが、初期研修の時にですね、みんなが経験でね、それをベースにしてくれたらなというふうに思いますよね。
ちょっと私から一つ質問していいですか、ここに関して。それこそちょっと一言で申し上げると、なんていうか、患者さんに対する敬意とかを、どういうふうに示していったらいいのか。もっと別のことを言えば、なんていうか、これは医師失格かもしれませんが、なんていうか、よくちゃんと喋れる人とか、ちゃんとコミュニケーション取れる人は、もうそれこそ、なんていうか、よくその人の情報とか、今まで生きてきた中の話をいろいろお伺いして、なんか分かってくる意味いっぱいあるんですけども、じゃあ、例えば寝たきりの人とか、ただ意思疎通が困難な人に対して、なんか同じように向き合ってるだろうかっていう、すごく葛藤があったりしてですね、そこについては、そういう気持ちをどう取り扱ったらいいのかっていうふうにはちょっと悩むんですが、いかがでしょうか、栗原先生。
はい、ありがとうございます。僕はですね、やっぱり、すごい多いかなっていうふうに、今、阻止していったの患者さんはすごい多いかなと思っていて、で、そういう時にすごい気をつけていることの一つがですね、患者さんの、身になって、で、どういった環境で生活していたかっていうのを、ちょっと掘り下げるっていうのをちょっとしています。で、具体的にはですね、例えば、もう寝たきりだったけれども、この人はこういうような生活をしていて、どこどこで、どういうふうな生活をしていて、先生やっぱりどういうふうなことをおっしゃっていたかっていうのをやっぱり気にする。で、結構最近もう、そういった、例えば意思疎通が取れない患者さんにですね、ご家族に面談をし、医療面接をしたりとか、あと、説明をしているときも、やっぱり患者さんの家族としては、なかなかやっぱり、どうしたらいいのかなっていうのは、やっぱり困ることはすごい多いかなと思っていて、で、そういうときこそ、家族にですね、患者さんの、今、寝たきりになってしまっているけれども、意思疎通取れないけれども、意識があった頃の、もし仮に患者さんが、どういう、あの、もし今話せるとしたら、どういう選択とか、どういう治療を受けたいですかねっていうような投げかけはちょっとさせてもらってます。で、もちろん家族があっての本人だとも思うので、そこでご家族とかの、周りの環境とかを意識して、で、いい落としどころをいつも探りながら、やっぱりこれは多分医師だけじゃ無理だと思っていて、いろんな職種、看護師さんだったりとか、リハビリの人で、ソーシャルワーカーの人とかいろんな方を入れて、話し合うっていうのが一番いい落としどころをいつも見つけるときに役立てていることの一つです。
素晴らしいですね。徳田先生、いかがですか？
そうですね。今おっしゃっていた話とほぼね、通じるところがありますけど、ライフコースアプローチっていうね、いうことが最近ね、重要であると言われてますけれども、患者さんの人生の中の、トータルの中で、今、患者さんが今入院しているとかですね、いう状況っていうのは一体どういう、ポイントなのかと。 どういう地点なのかというこの対極的に見てですね、患者さんを理解すると。今は確かに寝たきりでね、意思疎通ができないかもしれない、けれどもこの人はこの過去例えば80年とかね、生きていて一体どういう方だったのか、で付き添いのご家族からその情報をね、少しずつこうシェアしながらですね、実はまあこういう人生をですねされていた、こういう社会でこういう活躍をされていたいうふうなのをですね、やっぱりこのご家族と一緒にですねシェアして、そうすると顔の患者さんに対してすごいその、主治医担当医担当チームとしてのね、やっぱりこの姿勢というかですね、それがやっぱり変わっていくのではないかと。以前映画でですね、レイ・ラナードの朝っていうのがあったんです。パーキンソン病の映画なんですけどね。でそこで全く動かないロバート・デ・ニーロ。まあ、ロバート・デ・ニーロが、まあ、演じていた患者さん。全く動かなくて、もう話しかけてもピクリともしないんだけれども、実はもう全部聞いてたんですよね。実はもう話も全部理解してたんですね。動かないけど。でそれがレールドーパーを投与して初めて動いたり喋ったりすることで分かったということでね、うん、患者さんがどこまで分かっているかっていうのはね、意外とね、難しいですね。ロックドインシンドロームなんかは完全にこの意識ありますからね、
うん、
ロックドインって閉じ込められてるだけですから、ね、うん、で PVS もそうですよね。いわゆるこのベジタティブステートと呼ばれている植物状態と呼ばれている患者さんの3割とか4割は実は診断が正確でないと言われてますよね。そういうスタディがありますよね、うん、ですから、ですからこの方はベジタティブステートと思っても実はそうでないっていうのが結構あるというのがですね、そういうこの実際の科学的なね、エビデンスとしてありますからね、うん、まあ我々はやっぱりね、プロとしてやっぱりそういうその人に対応するという時はもう常にね、リスペクトは忘れないように心がけたいところですよね。
その 3,4 割って例えばどういうものが誤診されてるケースが多いとかってのはあるんですか？
いや、要は例えばまあパーキンソン症候群を合併する、脳血管障害とかね、例えばですよ、
うん、
そうすると全く動かないように見えるじゃないです
か。確かに。
ベジタティブステート、ベジタティブステートの方って目を開けたり、
はい、
で本当に目はベジタティブステートの人って目開けてはいるんだけど、アウェアはない、アウェアネスはない、
うん、
で意外とこれちゃんと専門家がもうよく調べて、やっとこれ、正確な診断9割ぐらいいけるかなっていうぐらいでですね、簡単にこのベジタティブステートと言えないっていうね、いうところあるんですね。で、また認知症がある人も、いろんなパターンがあるじゃないですか。まだら認知症もありますし、いろいろな認知障害のパターンありますでしょ。ですから、どこまでその本人が理解できていないのかっていうのもまた難しいですよね。
確かにそうですね。
ね、例えば言語に関しては確かに難しいかもしれないけれども、表情とか、あるいは歌とかですね、そういう感情的なものの理解は結構残ってる、ね。なかなか難しいですね、その辺ね。まあ、いずれにしてもやっぱりトータルにやっぱり、その患者さんのライフステージ、ライフコースも把握したいっていうところはありますよ。
うんうん、なるほどです。ちなみにさっきの映画の話ですけれども、なんか最近教わったあれなんですけど、医学教育学会のあるページに医学教育に有用な映画リストっていうのが
あってですね。うんうん、出てますね。
ああ、ですよね。
はい、100何十もありました、
ね、出てたね、
はい、そんなにあるんですか。
はい、またちょっと共有できればなと思います。 ではですね、今回はちょっとこれでまとめさせていただきますけれども、最初は栗原先生のこうご略歴と今までやってこられたこと、その浦添総合病院で病院総合診療を作って、それを運用されているというお話と、あとですね、患者中心の医療とは何かというお話をさせていただいたかなというふうに思います。まあ、次回はですね、もう少しその、栗原先生がやられている病院総合診療のコースについてちょっとお伺いできたらなと思います。栗原先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。